ピアノの音で右肩上がりの人生を。皆様こんにちは、東ひかりです。
こんにちは、インタビュアーの山口です。さて、前回はひかりさんのお母様が ALS になられて、でその後じゃ自宅で介護をするということを決められたというところまでのお話でしたが、その後生活というのはどんな感じだったんでしょうか？
そうですね、ALS という病気なので、いろんな、デイサービスとかね、そういうこう一般的にその高齢者の方が使えるであろうというようなものがどんどん使えなくなってしまって、車椅子に乗せてね、お昼はデイサービスに行ってもらってる間、私が お仕事できるっていうような時期も短いですけど、あったはあったんですね。で、そのあたりからだんだんこう、トイレにも自分が連れて行ってあげなきゃいけないし、ご飯も作って、離乳食みたいな感じです、本当にこうね。飲み込みがちゃんとできませんから、噛んだりはできないですからね。で、それを本当にもうたくさんこう、落としてしまうので、落とさないように、落としても大丈夫なようにこうね、して、で、朝はそれで食べさせてあげて、で、その間にアドバイスによってもね、胃ろう、呼吸器をどうするかどうかはもうちょっとね、考える時間があったんですけど、胃ろうと言って、胃に穴を開けて、そこから栄養をいつでも取れるような、この手術は早めにした方がいいと言われていたので、その手術をしてもらって、こうやって手術をしてもらってって一言で言うとね、簡単ですけども、もうこれも大仕事なんですね、やっぱり。手続きをするところから、入院もね、入院するところも、やっぱりこう、言葉発せない人をね、入院させるということなので、本当にこう、病院側も大変ですし、ね、家族も何を揃えていけばいいのか、すべてが初めての経験ですよね。で、そうこうしてるうちに、だんだん本当にもう呼吸も、で、しょっちゅうね、もう呼吸器つけるとか、書いたりもしてたんで、夜中はとにかくですね、寝ないんですね。うわーっと大きな声でね、すごい近所に聞こえてんじゃないかっていうような声でね、わーとかって大きな声出したりするので、で、立てなくなって、歩けなくなってっていうようなことがね、毎日毎日こう起こっていくわけですね。で、食べれなくなってっていうね。で、そんな中で、呼吸器をつけるかどうかっていうのも本当に早く決めないと、で、いろんな人にいろんな意見をいただくんですけど、まずお医者さん、専門医というね、方がいらっしゃったんで、そこに訪ねていくんですけども、大きな病院のね。そうするとその専門医という方は、急麻痺の、から始まる ALS の方の4割が認知症になることがあると。で、私のね、母は認知症ですねっていうふうに言ってくれたのは、その専門医のお医者さん、僕の、自分のこう、レポート、そういうね、発表があるから、それも読めばいいって言われて、で、私、母を連れて、そこの病院行ってた時に、母はね、車椅子持ってたんですけど、私とお医者さんがそういうシリアスな話をしてるわけですね。呼吸器つけるとかつけないとか、でも母はね、ブレーキで遊んでるんですね、ガッチャンガッチャンしてね。聞こえてはいるはずなんだけど、そしたら、そのお医者さんがね、お母さんは認知症ですよって、そういうね、血流の検査があるから、それを他ね、かかりつけの病院でやってもらえばいいと。それでもすぐわかると思うって言われて、初めて母が認知症だって言ってくれたので、ある意味ほっとしましたね。
分かったから
ですね。私は精神がおかしくなっちゃってるんじゃないかっていうふうに、認知症というのが何かも分かってないですし、ただ受け答えがもうあまりにも、トンチンカンなわけで、ずっと。
当時は今ほどその認知症っていうのがまだまだそこまでの状況がなかった。
そうなんですよ。今からそうですね、十何年前ですから、
そっか。
認知症ということも皆さんそんなに社会的にも分かってないし、自分はもう全く分かってないし、で、認知症っていうのはだからこう、私を娘っていうふうに認識できてないってことですよね。
はい。
まるで赤の他人のように。だからこう、精神が おかしくなってるということではなくて、認知がずれてるっていうのが認知症っていうことなんで、
うん、
で、まあ、母認知症なんだっていうのが分かって、
うん、
でもそのお医者さんがまたショックなことを言うんですけど、まあ、呼吸器ね、でもどうしたらいいでしょうって、
うん、
なんかたまにこう、爪につけて酸素を測る機械があるんですけども、まあ、その当時、98% とかね、普通の、だいたい生きていけるようなちゃんと数字が出てたんですけれども、うん、これがどんどん下がってきちゃったら、生命維持できませんので、
うん、
呼吸器をつけるかどうか早く決めなきゃいけないっていうね、
うんうんうん、
ここに穴をまた開けて、機械をつながなきゃいけないので、そういう準備がありますからね。
はい、
で、呼吸器をつけると外せないんですよ。もう、ね、例えばまあ、もう本当に大変だから、もうね、まあ、意志のある方だったらね、自分はもうこういう生活を続けたくないから、呼吸器外してくれっていう気持ちになる時もあるかもしれないんだけど、それはできないんです、うん、誰にもね。
へ
え。殺人になっちゃいます、
ね。ああ、そうか。
お医者さんもできないし、家族もできないし、もちろん本人はもう手も足も動かないからね、本人外すこともできないし。
うん、
で、24時間介護が必要になるっていうのは、ここからこう、痰が上がってくるんですね。
はい。
なぜかは、これも聞いたんですけど、お医者さんに昔ね。うん、なんで、ね、普段私たちって痰って出ないじゃないですか、そんなね。
そうですね。
正直に。なのに、ここに穴を開けた瞬間、ここからね、痰の吸引っていうのをやってあげなきゃいけないって。
うんうん、
まあ、なぜかわかんないけど、そうなのよっていうふうにね、お医者さんは、あるお医者さんは答えてくれたんですけど、
うん、
まあ、その、専門医の先生はね、ALS で認知症のお母さんは、呼吸器は不適応ですっておっしゃったんですね。
うん、
私はもう、不適応という意味が、
うん、
どういうことですか、不適応ってって言ったら、はい、まあ、お母さんは自分の意思もね、伝えられず、そういう人のケアをする、介護するのはすごい大変だから、まあ、呼吸器は不適応っていうことですよって言われて、まあ、平たく言うとつけない方がいいっていうことなので、
うん、
じゃあもう母は、あと半年とか一年以内に死んじゃうってことなんだと思って、
うん、
まあ、認知症っていうのが分かったことは、気が楽になったんですけど、今度は呼吸器つけちゃダメなんだっていうような、
は
あ、でも認知症だからその母は自分でね判断できないじゃないですか、どうすんのどうすんのって感じで、もう本当にもうこう暗淡たる気持ちですよね。もう、
もうなんか本当に日々いろんなことがもう次から次に迫られる、
そう、決断を毎日、しかも大きな決断を
ですよね、
やっていかなきゃいけないっていうのに、しかもその判断材料がこう分かんないっていう、見当がつかないんですよ。その、
うん
うん、何をどう考えたら答えが出るのかも分からないっていう、ね、
はい、
でそんな中で本当にこう伊崎真さんのたまたまですね、本当にこう20分ぐらいこうお時間いただけるっていう、まあ、これはもう伊崎講座っていうのを受けた方だったら、
うん、
まあ、順番に待って、伊崎真さんのね、20分、こう、個人的な話とかあって、相談できるよっていうような、うん、まあ、仕組みになってたんですね。その順番がね、本当回ってきまして、
はい。
で、もう、本当にこう、母は喋れないので、私がついて行かせてもらって、
うん、
お部屋に入った瞬間ですね、伊崎真さんが、どうしたんだって。
はい、
でも、なんかもう、恐怖と不安でいっぱいで、そんなに怖がってちゃダメなんだって言われて、
ね、
伊崎真さんってそう、人と一緒に、こう、人の痛みとか苦しみをそのまま自分が受ける、感じる方なので、私と母がもう恐怖と不安でいっぱいになっちゃってると。で、いや、呼吸器をね、つけるかどうかをすごく毎日考えてるんだけど、もうどうしていいのかさっぱりわかんないんですって。で、もうただただ怖いし、でこのままね、行ったらママは死んでしまう。で、つけたらつけたで、24時間介護が始まって、そんなこと自分がやれるかどうかもわからないし、
うん、
まあ、あと子育てとちょっと違うのが、やっぱいつ終わるかがわかんないんですよね。だからもう、やれる気もしないし、でも、つけないと死んじゃうっていうね。そしたら、伊崎真さんが、呼吸器は治ったら外せばいいって言われたんですね。私も初めて聞く言葉だったので、いや、先生、治らないんですって、ALS っていう病気は治らないんですって言ったら、今は治らない病気だけど、 治らない病気はないんだよって、医療は日進月歩だから、まあそのね、治療法を確立されるのを待つっていうこともだってできるし、
うん、
ただ治療法が見つかった時に生きてなきゃダメなんだよって、まあ、そりゃそうです。一回もう死んじゃったものはね、
うん、
ね、5年後もしかしたら ALS が治るっていうね、治療法が見つかるかもしれない。でもその時に母は呼吸器つけてなければ、もうこの世にはいないですからね。
うん、
そうかと思って、私はそれがいいなと思ったんです。だから、まあ、井出慎さんって、こう、こうしなさいっていうことをおっしゃる方ではないんですね。こう、選択肢を一つテーブルの上にこう、今までも全員、ほぼ全員が、認知症で ALS の母に呼吸器をつけるっていう選択肢じゃないよっていうふうに、ずっと いろんな人に言われ続けてきたんですけども、ここに来て初めて、テーブルの上にね、呼吸器をつけて、で、呼吸器つけるのも何のためにっていうのが分かんなかったんですね。
うん。
治る見込みもないのに、こうね、呼吸器つけて生かしていくっていうのも、本人にとっても大変だし、弟はもうね、やっぱりそういうのがかわいそうだって言ったし、それも私は本当にそうだと思ったんですよね。自分で痛いも痒いも、暑いも寒いも言えない状態の人にとってね、ただ生かされるっていうことがどうなのかなって。ただ、そうか、治療を待つっていうことも選べるんだっていうね。それはまあ、ある意味私の勝手ですよね。その、治る方にかけるっていうのはね。
うんうんうん、
で、私はもうそれがいいなって感じたんですね。
うん、
それはもう、お母さんに死んでほしいなんて思わないです。やっぱ生きてほしいですよ。一、
うん、
日でも長くね、生きててほしいし、で、しかもね、自分で決断もできない状態で、で、まあ、覚悟したのは、そのイメージね、その時にこう、自分がイメージしたのは、まあ、私も母も何年生きるか分からないです、母はね、呼吸器つけて。だから、ね、当時40歳だったんで、20年だと、私が60、母は80ぐらいですよね。
うん、
で、まあ、仕事ももしかしたらできないかもしれないから、
うん、
あの、アパート、ね、生活保護をもらいながらアパートに暮らして、で、どんどん私もね、年いって、仕事もできなかったら母のね、ケアするだけで一生終わっちゃうかもしれない。誰も手伝ってくれないかもしれないし、わかんないです、それもね、当時は。だからまあ、それでもいいかな、いいやって思ったですね。もう、母が産んでくれた自分だから、
うん、
あの、母のね、ケア、介護して、一生自分が終わったとしても、もうそれでいいっていうね、覚悟ですね。まあ、そこまですればこ、それ以上怖いことは起こらないだろうから、
はい。
でもやっぱり生きててほしいっていうか、あとね、治るってなった時に、
うん、
やっぱり治ってほしいですよね。
うんうん、
で、まあ、その日に、まあ、その日にというかね、それをまあ、テーブルの上に一つ選択肢が出たので、
うん、
私はもうこっちを治る方にかけていくっていう選択をしたんです、
ね。
うん、
へえ、そうだったんですね。
うん。
わあ、なんか本当に、ね、ずっともう呼吸器をつけても、しょうがない、もう意味がないというか、そういう意見がすごく多かった中で、ポッという、あ、そういう可能性もあるんだみたいな、すごい今、なんか私もお話聞きながら、あ、光がようやく見えたみたいな、道が見えたみたいな感覚だったので。
そうですね。本当にもう、ね、そっち行ったら危ないよっていう方をわざわざね、選ぶような気持ちしかなかったんだけど、
うん、
そうか。治るってことだってゼロじゃないんだっていうね。
ですね。
お医者さんたちは不適応っておっしゃるけど、まあ選べるんだなっていう。
ということはじゃあ呼吸器をつけるという選択をされたわけですね。
そうですね。
じゃあちょっとまたそこからのね、お話も伺いたいと思いますので、また次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
そして今日もお話に出てきました井出慎さんのコンサートの情報などなど、こちらは光さんの LINE 公式アカウントからぜひ皆さんいろんな情報を得ていただけたらと思います。こちら番組の概要欄のところに URL 掲載しています。光さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。